書と福音の時間です。鯛を取る独特の方法があるのをご存知ですか？和歌山県の紀州漁法です。まず釣り鐘型の鉛を叩き込み、海中を泡立てます。鯛はイワシの大群だと思い、海底から上がってきます。それを大好物のエビで釣るのです。実は聖書にも漁師がよく登場します。なんとペテロとアンデレは、人間を取る漁師にしてあげようとキリストから言われました。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。私は若い頃、一時期ハイネーという詩人に傾倒していました。ユダヤ人の詩人です。大学生の頃から50以上の雑誌に詩やエッセイ、文芸評論を投稿していました。しかし、なかなか日の目を見ることがなかったのです。ある時、神戸書店という本屋さんに行って本を物色していると、店の主がやってきて、この詩集はいいですよと勧めたのです。見ると、それはハイネの詩集ではありませんか。しかし彼は自分の正体を隠して、どこがいいんですかと聞いたのです。主は一つ一つ説明したのですが、ハイネはその一つ一つをすべて否定し、わざとこき下ろしたのです。すると店主はいよいよ熱くなり、この詩の良さがあなたにはわからないんですか？私だったらこの作者の詩をもっと世に紹介するために詩集を出してあげたいほどですと宣言したのです。一旦自宅に戻ったハイネは、書き溜めていた作品の束を持参していったんです。先ほどは失礼しました。私がハイネです。出版よろしくお願いします。やがて神戸書店から出た詩集が大ベストセラーとなり、ハイネは文壇に認められていくのです。彼を世に送り出したのは、彼のことを熱烈に愛する店主でした。この主人の後押しなしに、ハイネの成功物語は始まることはできなかったのです。ところで、この世界を作られた主人である神様は、あなたを熱烈に愛しておられます。あなたに栄光ある人生を送ってもらいたいと考え、誰よりもそれを願っている方です。そして願っているだけではなく、その祝福を与えるためにイエス・キリストを使わされました。聖書の中にこう書いてあります。すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、値なしに義と認められるのである。第一に、罪は神が用意された栄光の祝福を受け取る資格を失わせるということです。私は栄光という言葉を聞くと、オリンピックや世界選手権など、勝利者になることがイメージとして浮かんできます。そしてこのような権威ある大会では、勝敗を判定する公正なる審判がいますね。選手たちはこの審判によって勝利の宣告を受けなければなりません。ところで、アスリートたちはもう一つ別の審判をも受けなければならないのです。それは、ドーピング検査という審判です。ドーピングとは、薬物などの力を借りて運動能力を引き上げる行為です。もしドーピングが判明すると、どんなぶっちぎりで買っていたとしても、それは取り消されます。なぜならそれはアンフェアなことです。しかも、選手の健康を損ねることにもなりかねないのです。つまりドーピングとは、ズルにして危険な行為なのです。なので、これを厳しく検査する必要があるのです。このドーピングの方法は年々巧妙になっています。例えば、自分の血液をあらかじめ抜いておいて、競技の直前に輸血するという方法です。これによって体内の赤血球の量が増大するため、心肺能力が飛躍的に向上します。体の中に入れるのは薬物ではなく、もともと自分の体が作った血液です。 なので、見破ることが難しいのです。そこで検査機関は、通常の平均赤血球の量との比較も検査項目に入れるようにしているのです。どんな小さな不正をも見落とさないように、検査項目は年々増えて、今や数百以上です。そしてこの検査は、どんな有名アスリートも拒むことはできません。拒んだ瞬間に、ドーピング陽性の判定になります。そして勝利は剥奪されます。そして2回ドーピング陽性が出た場合は、選手資格が永久剥奪されるのです。つまり選手生命が絶たれてしまうのです。そこまで厳しい検査と処分があるのは、偉大なる大会で優勝したことで得られる栄光の祝福が大きいものであるからです。それは名声が全世界に広まることです。さらに多くのスポンサー企業が支援します。CM にも出るでしょう。その後の人生が全く別のものになるからです。受ける栄光が偉大なものであればあるほど、それを不正な手段で得ることに厳しくなるのは当然のことです。実は神は人間にオリンピックとは比べ物にならない栄光の祝福を用意し、それを与えたいと願っている方です。そもそも人間は神が栄光の祝福を与えるために作られたのです。しかし罪が人にこの栄光を受ける資格を剥奪させているのです。第二に、すべての人は罪人であるということです。私が本格的にキリストの福音を聞いたのは高校生の頃です。この全宇宙を作りになられた神がおられるということを私は聞かされました。その時心の中で葛藤がすぐに起こったのです。というのは私の心の中に神が神であることを認めたくないという思いがあったからです。もし私がそれを認めたら、私がすべきことを私以上に知っている方がいるということになります。さらにその方は私が何をすべきかを私に要求する権利があることになります。さらにこの神と和解するには神が提示する条件に従わなければならないということにもなります。それはとても受け入れたくないことに思えたのです。しかしこの葛藤を見事に描写する聖書の箇所を後に見つけました。最初の人間アダムとエバは悪魔に吹き込まれた嘘を信じた時に心の中に葛藤を感じ出したのです。つまり悪魔は大嘘をついたのです。神は人間の自由を制限し人を騙そうとしている。そんな神なんて捨ててしまえ。そうすることによって人間は自由になれる。真っ赤な大嘘でした。罪の本質とは一体何でしょう。神に対する反逆する姿勢です。そしてこの神に対する反逆の姿勢は神に対する間違った認識が生むのです。つまり罪とは神に対する疑いなのです。神を信用できないものと考えること、神に対する不信仰、これが罪の本質なのです。第三に、神はそんな疑り深い人間のためにイエス・キリストを十字架にかけて私たちの罪のすべてをイエスの命で支払ってくださいました。この救い主イエスの死と復活により、私たちの罪はすべて許されるのです。そしてこの十字架によって、神が考えの狭い方なのではなく、私たちを愛している方であり、本当の自由を与えたいと願っている方であるということがはっきりわかるのです。先日、会社を倒産させてしまい、借金苦に苦しんでいた方の手記を読みました。生活苦の中で奥様のご両親、そして奥様までもが次々に倒れて亡くなられたのです。途方に暮れる彼のもとに弁護士がやってきました。彼の話によると、義理のご両親の遺産が丸々奥様に引き継がれ、奥様の遺産が丸々一人ぼっちになった彼のところに転がり込んだというのです。大切な人の死によって彼は莫大な財産を受け取ることになりました。聖書はキリストを信じる者は値なしに義と認められると言います。この認められるというギリシャ語ロギゾマイという言葉は、自分の収入ではないものが 自分の口座に振り込まれるという意味を持っている言葉です。キリストの死によって、あなたに、あなたの収入ではなかった罪の許しと永遠の命が振り込まれるのです。どうぞこのイエス・キリストを信じてください。そして、キリストの義という遺産を受け取ってください。心からお勧めします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。